土曜日2時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はこうやと
ももと
たてと
ありさと
たーちゃんで
お送りします。はい、今日はですね、先週の6月1日土曜日の収録放送となります。はい、でですね、もう6月8日は、テスト前です。あさってテストがあります。
直前
だ
ね。
私たちは勉強をしております。
しています。
はい、ね、またですね、ちょっと今皆さんの反応が弱いように感じた方もいるかもしれないんですけれども実は事故が起こってです ね、この収録2回目なんですよ。
はい、
ということで皆さんの機嫌が悪い中
ちょっと疲れが出てるかな、
疲れといっても10分くらいしかやってないですけど、
ね、ちょっとね、心の問題
の心のメンタル面でもあーってなってます。
大丈夫だ、いけるよ。
で、まあ今日は同じように、まあ、みんなで、あ、みんなじゃない、先週先々週に引き続き、3人の新入局員が見学者として来てくれています。そしてさっき聞き慣れていない名前が、まあ、なんかタッタッタッタッていうみたいな名前があったと思うんですけども、まあ、収録なんで先週も出てるはずなんですけど、まあ、一応、ラジオ自体は今回が収録は生放送の前にやっていますので、ラジオ自体は彼は今が初春、初です。なので、まあ先週、まあ彼のことを深く掘り下げているので、まあ軽くなので、まあ自己紹介お願いします。
はい、立てて言います。横でもなく斜めでもなく立てです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
すごいね。はい、まあ、ということで新しい仲間を加えて、まあ、また疲れている中みんなでいや
頑張っていこう。
はい、
いけるよ。
まあでもそんな困難に立ち向かっていくのも、まあ、青春っていうことでね。青春って言えばなんとかなるので、まあ頑張っていきましょう。
はい、
まあということで、
はい、それでは、はい、本日最初の曲いきたいと思います。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 申し訳ございません 011-299-5484 E メールアドレスはmail@sapporomuraradio.jp mail@sapporomura-radio.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祭りの一番好きな屋台です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではあさって10日から14日の間にテストが始まります。
やだや
った。
勉強してますか？
すいません。
若干してるよ。
もう先輩はさすがです。
一応就活生だからね。
いや嘘ですわよ。あ、そっか、たてくんは初めてのテストですね。
お、初めてです。
お、初めてのテスト。
ちょっと赤点が大変。
赤点が大変。
怖いですね。とてもベリーベリー。
でも最初のテストだったら、基本的になんか選択問題が多いから点数は高く取れるんじゃないかなみたいな感じですか。
勉強してれば
なんとなくで、
なんとなく、
はい、もう英語に関してはもうなんか文を読んで
一瞬頑張って思ったよ。
なんとなくで選ぶっていう。
なんとなく
ちゃんと勉強しましょう。
はい、皆さん勉強しましょう。
頑張ります。
大通高校のテスト期間は結構特殊なあれなんですけど、
う
ん、
まあそうだね、う
ん
う
んうん、特にタテ君とかは1年次なのでちょっと不安なところとかないんですか？
ないっ
す。ない、すごいね。
そんな特に予定とか確認して、うん、それで、あ、これ大丈夫かな。
僕あれですよね、1年次の時、うん、まあ、大通高校のテストは、まあ、教科ごとに何日の、うん、何時からみたいな、
結構バラバラだよね。
なんか大学みたいな感じで、うん、それこそなんか人によっては1日で終わる人もいれば5日間全部バラバラって人もいるんですけど、うん、え、不安に ならないんですか？
火曜日と金曜日がないんです、
う
ん、
あ、
で月曜日と、うん、木曜日と水曜日になって、うんうん、それもそんな重なってるわけでもないので
、結構少ないんだね、一年中にしては
少なすぎたかな
ってそっか、
なんか教室間違えないかなとか時間間違えないかなっていう不安は。
心配性ってテストバッテリーに出たので、それはもう当日でやってやろうっていう気持ち
気合が入ってます。
時間間違えるといえば僕あれなんですよね、ちょっと、まあ、前回くらい、
おお結構前だ
ね、多分1年前の期末考査で、うん、まあちょっと足を怪我して松葉杖をついてたんですけど、その時に交差の時間を1時間間違えて、1時間松葉杖状態で待機してたっていう。
あ、よかった、遅れた方じゃなくて、
あ、早かったんですよね。
あ、でも自分も、うん、あの学校にはいたんですよ、うん、でそのギリギリまで勉強してようと思ってて、本当にギリギリでもう始まる5分前に時計見て気づいて急いで教室に行って、
みんなちゃんと時間見て行動しましょうね。
でもそんな、でも、うん、不安はないのか。私は不安ありますよ、今日ね。
今でも？
いや、今でも若干なんか遅れないかなみたいな感じで、
うん、こまめにね、時計を見ておくしかないからね、
うん、確かに普段の登校時間とは時間が違うの、
うん、いや、今本当にね、バラバラだよね。
うん、まああとやっぱり重要なのは身分証明書。
ああ、そうだ。
を、特に新入生の皆さんは身分証明書を持ってきて机の上に置いといてテストを受けるっていう感じになるので、
うん、忘れたら発行しないといけないし、その発行時間がっていう、
うん、だからもうギリギリに来てないってだったらもう悲惨なこと
みんなね、時間余裕を持ってきた方がいいわね。
とかやっぱり空き時間ある人も結構いるんじゃないかな、うん、なんか最初の時間にこのテストがあって、次の時間に別のテストみたいな、うんうん、まあ、その間は図書室とか食堂で勉強したりとかすることができます。
なんか最近ドーリースペース使えるよね。
え、そうなんですか？
そうなんだ。なんかその空いてる時間にドーリースペースでみんなで勉強してるみたいな。
知らなかった。
解放されてることが多い。なんだっけな、ワックス掛けしてたんだったかな、土管教室。なんか使えた
そうで、なんか結構その場所によって特色というか、うん、まあやっぱ図書室で勉強する場合はもう一人で黙々と勉強したい人、うんうん、でも例えば食堂だったら、うん、なんか友達と教え合いながらとか、
うんうん、多いね。
そう、なんか食べたり飲んだりしながらっていう人は食堂の方がいいかなとか、そういうのは、まあ、
雰囲気を見ながら、ここはこういう場所なんだなみたいな、
うんうん、
まあ、そこはなんとなくで察していくしかない
。自分に合ったとか探してね。でもみんな何教科ぐらいあるの？
え、私4教科です。
あら、多いよね。
僕3教科です。
え、
は、え、
え、なんか例年1年生って結構
多い、
4個とか、
ね、5個
か多かったりするけど、
とても少ないです。
ちなみに私は2教科です。
あ、まあまあ卒業
年次ですから。
結構なんか 3,4 年次になるとテスト1教科しかないとか人もたまに、
まあ、実技のものが多かったり、4年になるともう単位足りてるから、う
ん、あんまり授業を取らなかったりする。
そうそう、受けたいやつだけ受けるって人が多いからね。
うん、僕は今回5教科ですね。
5教科多いね。
でも結構時間がじゃねえや、なんか日にちが固まってくれてるので、
うんうんうん、
はい、2日間しか行かないです。
あ、
でも逆に大変だよね。
そうでも固まってた方が僕はありがたいです。
本当？
じゃあ皆さん、うん、しっかり勉強をして、うん、テスト頑張りましょう、
はい、
赤点取らないように頑張りましょう、はい、以上テストの話でした。
からも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、ハッシュタグ彩りラジオで気軽に送ってください。今週のメッセージテーマはお祭りの一番好きな屋台です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、じゃあここからは私ももが6月8日に開校記念日があるっていうことで、
6日じゃないですか、
6日か、はい、そか放送日だわこれ6日にじゃあ記念日があるってことで、顧問の平野先生にメディア局の歴史について聞いてきました。
昔からいる先生ですよね。
そうそうそう、でメディア局を作った先生かな、
僕はそう、
うん、
知ってしてます、
ね、そんな平野先生に取材をしてきました。で、メディア局って2006年からの開校準備中あったじゃないですか、あの、はい、学校の話し合いみたいなのをするところ、
はい、
での時に生徒会のあり方について先生方が考えた時に、ありきたりじゃなくて斬新なものにしたいなっていう思いから、学校側からこういうブログを書いてくださいとかっていう依頼を受けて、様々な媒体で伝えるっていう外局を作ったんだね。で2008年の開校とともに部員を募集したんだけど、初期メンバーは20人程度だったらしくて、
結構いたんだ。
そう、初期にしてはいるなと、
うんうんうん、
下手したら、
まあ、はい
そう20人くらいだったんだよね。でメディア局指導は開校してちょっとしてからなんだけど、そのメンバーが集まって安定したら始まったらしくて、で最初って今別になってる図書局もメディア局と一緒にやってたんだよね。そうそうそうって感じでやってて、であと、まあ、入局して先輩と結構喋ってた人って聞いたことあるかもしれないんだけど、部室がありませんでした。そうで職員室に段ボール箱があって、書類とか機材とか全部まとめてました。あれどんくらいだったかな、 すごいね一角なんだよね、職員室の端の端の端に段ボールが置いてあってみたいなことを聞きました。
僕も聞きました。
そうで私これ聞いてから知ったんだけど、開校から2年間はもともとあった旧校舎、小学校の2階建ての校舎を使ってたらしくて、そうでそれが踊り高校だったんでね、からその2年間は学校自体が狭すぎて人も入りづらいし、もちろん部室なんて作れるわけがないと。で新築されてからもメディア局の部室はなかった。そう今生徒会室とかもちゃんとなんかプレートみたいの、生徒会室矢印みたいなのあるんだけど、メディア局はない。
確かに。
そう。
ない。
ないからかわいそうだよねって、活動の場所がないよねってことになって、今使ってる教材室2の半分をもらいました。で今ある部室がそれ。で局員の人数最多何人いましたかって聞いたの。一番多かったの。40人以上いたって。
でもまあどうだろう、
今は30ちょい。
あ
40人以上いたって聞いて、でも、ね、図書局が合わさってたから、
あ
その分の10人かなって思って。
あじゃあ多分今図書局とメディア局合わせたらまあそのくらい、
多分そのくらいかなと思って、
うん、いいない
いなでもあの部室はみんな集まると大変なんだよね。
いやそうなんですよね。
そうそうって感じで40人以上いたと。で今私たちが運営してるあの大通り cc.net っていうそのブログとかを書いてるホームページがあるんですけど、とこのラジオはもともとなくて、職員の先生方の9割から反対されてたらしいですね。
まあ、
でめっちゃ先生もやりたいしメディア局員もやりたいっていう思いで、7、8回の職員会議を得て、なんとか振興会の提供を借り、なんかサーバーもその CC をのデータがあるじゃない、その基本の、
はい、
でそれをサーバーを振興会の方に置けるならいいよっていう条件でやらせてもらってます。今もずっと振興会のサーバーに置かせてもらってて、でラジオも振興会の提供でやらせてもらってます、
はい、
で今札幌村ラジオっていうところでやらせてもらってるんだけど、もともとはアップルっていうところでやってましたっていう歴史もあったり、で私も聞いてびっくりしたのが、2代目のメディア局長がいたんですけど、
はあうん、
あの大通高校をよく知らない中学の先生に、うん、大通高校に行くのをすごく猛反対されていたと。
はあ、
そうそう、今よりめちゃくちゃ偏見があったと思うんだよね。
まあ、そうですね。
そうそうそう、
っていうのをその先生を見返したいって思いとか、その同じような境遇の中学生に伝えたいっていう思いが今のメディア局を作ってますと広野先生は言ってました。
まあ、まあ僕も、
うん、
でも確かに踊り CC は僕も入学前見てて、
うんうん、
まあ、はい、ちょ時間がないのであんま喋れないですけど、ね、
ちなみに2代目局長って携帯アクセサリーの会社の社長やってました3年間、
すごい、
すごい、
結構今も語り継がれる歴史というかすごい人でした。でそんな感じでメディア局は作られてきました。なのでこれからも誇りを持って頑張りましょう。
はい、
はい、以上開校記念日のお話でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはメールアットマーク札幌村ラジオ .jp mail アットマーク sapporomura-radio.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祭りで一番好きな屋台です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはたーちゃんの今日の記念日をお送りします。
はい
はい、
はい、今日の記念日とは、
うん、
彩りメンバーのたーちゃんが365日毎日制定されているのにそのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、突然ですがクイズです、
うん、
本日6月8日は何の記念日でしょうか、うん、と行きたいところですが、
う
ん、今回はクイズはありません。
なんだ。
なぜかというと、うん、ちょっと知名度があんましかなというので多分わからないだろうなっていうので残念ながら今回クイズは見送りです。はい、そして本日はガパオの日です、
うん、ガパオ
聞いたことあるかな。ガパオライス、
あ
そう、聞いたことはあるかなっていうレベルの、
うん、そうだね、
はい、はい、そんなガパオの日は、
うん、
青山、恵比寿、渋谷、桜岡に店舗を持つガパオ食堂というお店がありまして、まあ、日本におけるガパオの普及に貢献したことが認められその創立記念日を制定したものです、
うんうん、
はい、まあ、創立記念日が今日なんですね。
なるほどね、
はい、まあ、そんなガパオなんですけど、
うん、
何料理だと思いますか。どこの国の料理だと思います。
ガパオっていう国名じゃないんですか。
違いますね。
ガパオ、
はい、
何で聞いたっけな。
ライス
とヒントは
そうだ、ね、
トムヤムくんも有名な
国名。ああ、なんだっけな。意がない。なんだっけな。
はい、
え、
タイ料理です。
おお、タイか。
タイの料理、
そう言われるとそんな気がするよね。
あ、はい、あ、もしかしたらタイ以外でも食べられたりもするのかな、うんうん、もうなんか日本とかでも、まあ、割と普及している料理でもあります、
うん、なるほど、
はい、まあ、ガパオライス、
うん、
というのは日本語で言うとバジル炒めご飯という意味です。
わかりやすい、
はい、まあ、日本では鶏肉を使用したガパオライスが多いんですけど、うん、まあ、本場のタイでは鶏肉のみならず豚肉や、
うん、
まあ、魚とかキノコ、いろんな食材が使われています。
なるほどね、
はい、まあ、他にもなんか赤ピーマンとバジルの緑の取り合わせが美しく、うん、まあ、その他パプリカとかも入ってたりとか、なんか色とりどりな料理みたいですね。食べたことある人っています？ちなみに。
いや、ないな。見学者は
見学の中で一人。
おいしい？ちょっと辛いと言ってます。なるほどね、
はい、まあ、割となんだろう、スパイスが効いているというか。
タイ料理ってなんかスパイスすごいイメージあるんだけど。
うん、
そうですね、
はい、
なるほどね。
まあ、なんかオイスターソースやナンプラーというもので味付けし 聞いたことはある。でそのナンプラーっていうのが、うん、タイで調味料として使われてる小魚を塩漬け発酵させた魚醤、
なんか
魚に醤油の醤、
魚
醤っていう、だからなんか割としょっぱめというか、
そういう感じなのかな、ピリ辛って感じなのかね。
でもなんか目玉焼き乗せたりしてる、
へ
ー、結構一般的な毎日のように食べられてる料理だそうで。
タイで目玉焼きって食べるの？
いやそうなんですよね。でもまあ目玉焼きってなんか世界共通なイメージあります、
ね、え、そうなの？
なんか日本な感じがする。
そうなの、
するなんか、いやでもうちらが食べてるからだけだと思う。
割って焼くだけだよ。
あ、そっか。料理も何もね。
はい。でまあもう一つ、うん、やっぱり一番有名なトムヤムくんをちょっと紹介したいと思います、
うん、
はい。トムヤムくんはスープの王様と言われています。
スープ、
はい、スープの
王様。そこだ。
はい。あ、食べたことある人いる？
あ、いた。
また見学者
で。別の見学者。
同じだった。
あ、これも辛い。
真っ赤？
はい。辛くて酸っぱいエビのスープのことで、さまざまな味と香りが、まあ、一体となった美味しさが魅力です。はい、まあエビとかがたくさん入ってたりとか、まあ、キノコとか。
う
ん、レモングラスや昆布みかんの葉やパクチーなどタイっぽいハーブがたくさん入っている。
なるほど。
そうです。はい、まあそんな感じのあれなんですけど、まあ、今回何をしたかったかというと、うん、ちょっとここでクイズを出したいんですよね。
お、ここで。
はい、トムヤムくん、もう一個あのガパオは、うん、カウパガパオガイという本場では言うそうなんですけど、これ一つ一つの言葉に意味があるそうです。
一つ一つ、
はい、まあ、例えばトムヤムくんだったらトム、うん、ヤムくんって一つずつ意味があるそうで、
バラバラなんだ。
でそれはあのちょっと料理に関係することということです。はい、まあ、ヒントは、うん、まずトムは煮込むという意味です、
うん、ふん
ふん。でくんはエビという意味です。さて間のヤムは何という意味でしょう。
ヤム
動作です。料理で動作。
ああ、動作なんだ、
はい、
内容かと思った。
内容ではない
です。飲む。
ああ、飲むの。
スープじゃない。
あ、いやそうだけど、作る作る
作る
作る立てる
作る。やむやむ、
こういうこういうこういうヒント、これこれこれこれ、
え、
混ぜる、
ピンポンピンポン。
ああ、すごい。
はい、トムヤムくんは煮込む混ぜるエビ。
ああ、なるほど。
はい、でもう一個、うん、カウパガパオガイというのは、
うん、
とパが炒める、
う
でガパオがホーリーバジル、ガイが鶏肉という意味なんですけど、最初のカウは何という意味でしょう。これは、物っていうか食べ物の
食べ物。なんだろう、え、なんだ、
なんだろうな、
でもな、見当つかないんだけど。
、は
い、
あ、みんな毎日食べますよ。
え、ほんと、
はい、
毎日食べる。
え、毎日食べます。
米。
ピンポーン。
すごいすごいすごい。
は
い、
なんでご飯炒める、ホーリーバジル、鶏肉という意味
で。おー、そのまんまや。
はい、まあそんな感じで結構なんだろう、うん、直接的な言葉でその食べ物とかそういうの、うん、料理とか表すことが多いです。
あ、なるほどね。
はい、まあそんな感じで、
うん、
タイの料理プラス、うん、なんかちょっとした文化というか、
うん、お勉強になりました。
はい、というのに触れる今日の記念日でした。
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、ハッシュタグ彩りラジオで気軽に送ってください。今回のメッセ今月のメッセージテーマはお祭りで一番好きな屋台です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
よく頑張った。
うん。
ということで、
すごい、
まあ、先ほど言った通り今月のメッセージテーマは、
はい、
お祭りで一番好きな屋台ということで、
はい、
メッセージテーマトークをしていきたいと思います。
イエイ。
メッセージテーマトークは簡単に言うと、
うん、
まあ、彩りで設定している、
うん、
今月のメッセージテーマを、
うん、
みんなで話していこうっていう、
うん、
コーナーです。
はい、
はい、
その通り。
はい、
はい、
まあ何回も言いますけど、うん、今月のメッセージテーマはお祭りで一番好きな屋台ということで、
はい、
まあ、じゃあ僕から話していこうかな。
どうぞ。
はい、
僕はですね、
はい、
やっぱり、まあ、男はロマンを求め、うん、
掛け事が好きなんですよ。
はい、掛け事ですか。
まあ、要はくじ引きが大好きです、
ね、よくやってるねみんな。
で、まあ、くじ引きの思い出は、うん、まあ、ちっちゃい時、ちっちゃい時ではないか、2年前くらいに、うん、まあ、僕は仮面ライダーが好きで、
うんうん、
まあ、ベルトってよくなんか一等とかの定番じゃないですか。
あ、でっかいのあるね。
で、僕はその欲しかったベルトが、うん、1等で置いてあって、
うんうん、
もう当時プレミアがついちゃってて、もう定価の金を持って全部バッてやってやったんですよ。
うん、
まあ外れました。
定価で買えよ。
やって、あの、もうプレミアがついててその時には、
うん、あ、そっかそっかそっか。
え、ちなみにいくらぐらいだったの定価。
8000ですね。
8000円をくじ引きした。
はい、
おお。
なるほど。
で、まあなんか町とかがやってるくじ引きだと、うん、そういうのだったらもうおしまいねみたいな感じのイメージがあるんですけど、うん、まあ、地元のやつだったんで、
うん、
まあいうなんか子供会なのかな、うんうん、
町内会みたいな感じかな。
あ、そう、それだ
それだ、
町内会の、
うん、
まあ、おじちゃんがやってたやつなんで、うん、まあ、あ、ちょっと本当はダメだけどどうぞって
優しい、いいおっちゃんだ。
今も僕の部屋の棚に大事に置いてあります、
うん、いい思い出だ。
じゃあ、じゃあ初めてだからたてくん、何かありますか。
思い出ですか。
好きな屋台でいいよ、
ま
あ、
好きな屋台、
思い出もあったら思い出語っていいよ。
好きな屋台そうですね、
うん、
まあ人それぞれありますからね、
うん、
射的ゲーム、
うん、やっぱ好きだよね。
大好きなんですよ。昔からそういうモデルガンとか買ってて、
ああいいな。
もう家で土地狂ったように売ってたんです
土地狂ったように。
それでなるほど、なんかチョコボールとか置いてあったり、
うん、
ぬいぐるみとか置いて
あるね、
打ちたいなって言ってパンで全部一発で取って、
すごい、
わ、楽しかったな
って。うん、さっき曲の間にも話してたんだけど、アリサと私もももよくやるって言って、お祭り行ったら絶対やるよね。
はい、やります。
必ずやる。あんまりやったことないな。
本当？ぜひやって。
なんかすごい射的をするお金をやってまで、うんうん、お菓子の80円とかその
あたり。違う違う。射的をやることに意味があるんだよ。
わ
かるわかる。
構えてる人を見る
の。そう、わかる。めっちゃ仲良くない？
あの、乗り出して片手でやってる人。
いや、ダメです。そんなんじゃ腕吹っ飛ぶよ。
まあ、じゃあ今年はやってみようかな。
おお、いいねいいね。お祭り近いもんね、もう。
そうですね。
テスト期間ちょっと終わりくらい。
そう、テストの最終日金曜日から3日間、うん、
おうほう
ほ
う、
であの中島公園、
うんうん、
お祭りやってるので、まあ、だから今月のメッセージテーマは
あ、そうだ、
お祭り感
じ。そうだそうだ。
はあ、え、みんな食べ物は？
リンゴ飴が好き。
いや、わかるわかるわかるわかる。
あ、でも私絶対綿菓子買う。
あ、綿菓子、
綿菓子は買いますね。
綿菓子とリンゴ飴が鉄板です。
最近地元でもお祭りがあって、
うん、
あの親が綿菓子買ってきてくれた、
うん、え、いいな、いいないいな。いいな。私別にお祭り行ったわけじゃなくても綿菓子売ってたら買っちゃう。
はっつって。なんか高いけど、
そうそうそう、
お祭りだから
買っちゃう。そう、屋台買いだよっつって。
そうですよ。
あと私クレープが好き、
うん、ああいいね。
いや、なんか結構なんかたぬき工事とかのクレープ、うんうん、本当のクレープ屋さんってあるじゃないですか。
ある、ね、
なんかそっちの方が安いし、うん、美味しいんだろうけど、うん、お祭りってなるとやっぱ買っちゃう、
買っちゃうよね。
はい、でもなんか子供の時とか結構なんか毎回お小遣い制なんですよ、
うんうんうん、
だからそれが結構お祭りのクレープって500円ぐらいするじゃないですか、
うんうん、高いっすよ、
だいたい相場500円だよね。
割と圧迫されるからなんか兄弟で割って、
あ、
なんか私4人兄弟なんですけど、うんうん、4人で1つのクレープを食べながら
帰
るっていう
結構きついねそれ。
いや、でもすごい楽しい
思い出、うん、いいね、いい思い出だ。
いや、でもお祭りっていいですよね、
うん、
うん、
いや、でもなんかお祭りもなんか花火をするところとかもあったりするじゃないですか。
あれ？
あれ？
花火
たまに？
なんか場所によるけど。
まあ場所によるんですけど。
え、花火ってあの打ち上げとかじゃなくて手持ちの方？
いや、打ち上げです
。打ち上げ？
中島公園とかは多分
あの豊平川の花火大会だけかなと思ってて、
うん、でもなんか多分別にいろんな地方によっては
そうだね
あると思う。
あ、なんかその一般的じゃない
か。私の方はないけど友人の方はあるみたいよ。
うちの近所ではありますね。
本当？いいな、そっち行こう。
お祭りが2日ありまして、その最終日に夜でパーン。
あー、見たい見たい、行くわ。
すごい安いんですよ。
いいな、行きたい。
あと今だからこんなことを思うのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ちょっとローカルな話になっちゃうんですけど、
うん、
僕のその地元のお祭りで、
うん、
まあ、なんか中学生くらいの子たちがサッカーして入れたら経費みたいな、
う
ん、なんか、あの町内会でのイベントみたいなのやってるんですけど、
なるほどね、
高校生って参加していいのかなって去年思って、
結局中学生って書いてあったらダメなんですか。
いや、もう中学生ではない。
え、でもなんか地域のなの、子供のなの。
いや、地域のやつです。
地域のは別に地域の人誰でもいいんじゃない、
うん、去年はやめたんですけど、
うん、じゃあ今年はやろう。
はい、
やってみよう、ま
あ、
やってみよう、
やります。じゃあそんな感じで
宣言した、うん、
はい、終わりにしたいと思います。以上、はい、メッセージテーマトークでした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。はい、それでは、はい、コーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
最初のコーナーはテストです、うん、皆さん赤点取らずにいい点を取りましょう。
勉強しない、
はい、
行きます。
で、2コーナー目が開校記念日、
はい、
メディア局の歴史をいろいろと振り返りましたね。
頑張っていこう。
はい、で、3コーナー目が今日の記念日、
うん、
今日の記念日は
タイ料理、
タイ料理ですね。
はい、
いろいろなんか意味が、
は
い、勉強になります。
タイ語を勉強
する。最後のコーナーがメッセージテーマトーク、
はい、
屋台について、
はい、
うん、お祭り行きたい、
行きましょう。続いては曲の振り返りですね、
はい、
1曲目がすずで虹色カラー、
うん、
2曲目がユニゾンスクエアガーデンで流星のスコール、
うん、
3曲目がゆずで葉月の雨、
うん、
で4曲目が徳永秀明でレイニーブルー、
うん、
で、最後の曲がゆずでチョコレート、
はい、
ということで、
はい、
曲テーマは何でしょうか。
何でしょうか。出して
よ。雨の曲です。
はい、
はい、
結構ねタイトルから分かりやすくなかったわ。チョコレートあったわ。結構それっぽいかもしれない。
夏というか、うん、
はい、
雨とかレイニーブルー、
北海道は
偏頭痛とかあるかも、
聞かないかもしれない、
ね、
うん、
でもね頭痛くなるよ、
まあ、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、まあやっぱりお祭り、うん、
行きたい、
行きたいですね。
行きたい、
はい、
行くしかない。
いや、なんかお祭りですごい、うん、私あの新潟におばあちゃん家があるんですけど、うんうん、そこであの町内会のそれこそお祭りで、
うん、
金魚すくいってあるじゃないですか。
ある
あれの鯉すくいっていうのがありまして、鯉の赤ちゃんちっちゃい
あ
をすくうのがありまして、うん、でもうめっちゃなんか売れ残りというか
かわいそう。
なんか残ってたのをもう最後ドサッと持って帰ってきて、あのばあちゃんちの裏、家の裏に鯉の池があるんです、
う
ん、
すごい。
い
や、
いいことなのかもしれない。何年か後には大きくな、うん、もう大きくなったのかな。
え、いつぐらいですか。
私が小学生ぐらいの時
もう残ってるじゃん。
やめてください
。怖い怖い怖い。いやでもね、違う、トモ食いじゃなくてね、タヌキに食べられちゃう。
タヌキがいるんですか。
タヌキとかなんかイタチとかなんかそこら辺のに、その鯉って色がなんか鮮やかなのほど目立つから、いつの間にかいなくなってて、あ、これ食べられたね、
軽い軽い軽い。そっか、そんなことがあるか。
はい、
そんな部屋で買ったことじゃないかな。
うん、
なんかグッピーみたいな。
ああ、いや、かわいいですよね。
かわいいかわいい。
はい、
魚すくいで作ったのはちゃんと責任持って買いましょう。
うん、でもね、やっぱり弱ってるんだよね。
そうですよね。
すぐなくなっちゃったりとか、
すくった後も常に持ってるからね。
しかも外が暑いっていうのが、
多分帰り際に電気そうなやつちょっとすくって、さっさと帰ってさっさと、
そう、新しい水に入れてあげないと。
でもなんか、うん、結構なんかすごい大きくなりましたって人とかいます
よね。いるよね。
僕の僕も機械10あ10センチやねや。
10センチ
10センチ
5センチくらいなので、 成長しました。最初は3センチだったんですけど、まあ、他の金魚食べて
ほらまた
はい、まあ、あとやっぱり浴衣、
う
ん、
いやそうだね。私あのユースプラスさんの着物部っていうのに参加してて、うん、でその何日だっけな、これが放送された日かな、うん、にこの着物部があるんでね、うん、でみんなで浴衣着てお祭り行きましょうみたいなイベントがあるんで、
あいいですね。楽しい、
なんか着付けを教えてくれる教室みたいな感じ。
まあ踊り高校いろいろイベントあるね。多分夏も結構いろいろあるんで。
あるね、
うん、
はい、イベントで言ったらサマーフェスタ、子供とグラウンドで遊ぼうぜっていう。
今年申し込み忘れちゃって、
去年やったよね、こういう
の。そうなんですね、うん、悲しい
です。ラジオメンバーの夢も一緒にやってたね、はい、楽しかった、
まあ、2人とも忘れてました
まあそんな感じでいろいろ踊り高校生の方はチェックしてみてください。
はい、
今日の放送はアリサと
たーちゃんと
ほうやと
ももと
たて
でお送りしました。来週も土曜日の14時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。